まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草寄り道とまり。この番組は一見無駄や失敗、あるいは非合理的非効率と思われる人こと物の方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれてるかもしれないけど、だからこそ面白い人こと物にスポットを当て、みんなで新たな価値を生み出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。今月のねマンスリーゲストはですね、古関アスリートバランス研究所代表で、バランストレーナーの古関勲先生ですが、前回のですね前半戦では、途中で話が、終わってしまいましたので、今日はその、後半戦をですね続きを、楽しんでいただきたいと思いますので、どうぞ皆様最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。はい、今月のマンスリーゲスト、バランストレーナーの古関勲先生です。もうね、前置きなしで早速ですね、古関先生をお呼びしたいと思います。はい、古関先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではですね、前回の、お話の続きから早速なんですけど、はい、先生は高校卒業されて上京され、建設関係の、ね、会社で現場監督をされていたと。で、東京から静岡の方に転勤されたという話のあたりからですね、続きを早速聞いていきたいと思いますけれども、
あんな話で終わっちゃって、
いえいえ、とんでもないです。はい、じゃあ早速その、続きのところから、お願いしたいと思います。はい、
はい、いや、あの時ですね、前回言いたかったのはですね、はいはい、やってみて、まあ、僕その時ってほらまだ、ね、何にも知らないじゃないですか。でそうすると職人さんって、まあ、海線山線ですよ、はいはい、だから自分の父親とかおじいちゃんぐらいの世代とかいっぱいいますよね。まあ、そういう人たちにお願いしたりすると、やっぱりね言うこと聞いてくれないんですよ。
そうですね、
現場監督っていう立場上ね、やっぱりこれお願いしますって、もちろんそんなね偉く言うわけじゃないですよ、お願いしますとか、これやっててくださいねとか、ここはちょっと注意してもらっていいですかみたいなことをやっぱり言うわけなんですけど、まあその人から見ればもうガキじゃないですか。
そうですね、ね、若造がぐらいの感じですよね。
そう、若造がぐらいの感じですよ。ね、何が現場監督だみたいな感じで、まあヤクザもいっぱいいましたしね、まあ、そういう、まあ、もちろん仕事してるような方ですから、はい、しっかりはしてるんですけど、はい、まあ、怖い人たちもたくさんいるわけです、うん、まあ、だからそういう人たちのところに行った時に、まあ、言うことを聞いてくれないわけですよね。
はい、なかなかそうですよ ね、 それは、まあ、お手並み拝見みたいなところありますよね。
そう、だからその終わった後にここ、まあ、自分のやったことですよ、自分のやったことはちょっとこう、ちょっとこう掃除だけしといてくださいねって言うと、なんかそのまま全部残ってたりするわけですよ。でもう、何々さん、ちょっとお願いできますかって言うと、知らねえよって
言って、厳しいですね、はい、
そう、厳しい世界なんですよ。でも、まあ、ヤクザの世界といえばヤクザの世界なんですけど、やっててだんだん、見えてくるのは、その、やっぱり信頼関係ができてるんですね。だから、さっき言った僕の上司がもうすごい教えてくれ、今に覚えてるのは、 職人さんに対して、その手待ち、手戻り、手空きがないように、ちゃんと段取りしてやれと。そうすることで、気持ちよくやってくれるようになるから、っていうことで、まあそうやってだんだん信頼勝ち取ってくれる、くると、ちゃんと、こう、答えてくれる、
ね。なるほど。
うん、やっぱり筋を通しておけばちゃんと答えてくれるし、まあもちろんものすごいこうバトルもあるんですよ、
あるんですね、
それやった上でまたいろいろあったりとか、だからもう僕囲まれたこともありますし、
そうですか、
はい、まあ大喧嘩することもあったし、でそれはもう意地のぶつかり合いでやることもあって、もちろんただ現場監督っていう権力を振りかざしたりとかはしないんですけど、でも人対人のこう戦いみたいな感じになって、僕もなんかすごいでかい人たちにこうなんかぐるっと広がって囲まれた時は、あ、これはコンクリートに埋められるかもしれないっていう時もあったんですけど、まあでもそういう覚悟でやってたことはありますね、すごく。
そうですか、そうで、そこから武術の世界に行くのは何がきっかけだったんですか？
あ、そうそう、それで、まあ結局自分は、地元に戻って仕事をしようというふうになった時に、まあ父の仕事をしようと思ったんですけど、まあやっぱり景気がね悪くなってたので、それでまあうちの父の仕事を手伝いながらも、いろんなことをちょっとやってたんですね、まあその時に、要は僕が紐トレをするきっかけになったバランスボードっていうですね、をちょっと作ってくれないかっていう依頼があって、でそれを、作ったのがきっかけなんですよ。
あ、じゃあ、先にその武術とかに興味があったというか、その何かをしてたわけではなく、バランスボードの制作の依頼が先にあったということなんです
ね。そう、先にあったんですね。でそれで、あ、そうですね、藤井さんっていう、元ですね、ライフル射撃競技ってオリンピック競技がね、ちょっと皆さんにはあまり馴染みがないと思うんですけど、その、ライフル射撃競技の日本代表の監督なんですね。で、そこの、チームの中で、要はナショナルチーム、トップチームの中で、バランスボードっていうのを使ったトレーニングを取り入れたいと。で、それが、海外のブルガリアという、当時、強豪国だった、ところから引き抜いたコーチがね、日本コーチがいて、その人がこういう風なトレーニングをしているということで、設計図っていうか、こうメモ書きで、それでこういう形でみたいなの、で僕はさっき言った建築の仕事をしてたんで、多少こうなんか切って貼ったぐらいはできるわけですよね。で、それあるものを使って木を貼り付けて不安定な器具を作って、でなんかねトップ選手が使ってくれるの、なんかすごい嬉しいじゃないですか、普通に、
いきなり日本代表の選手です
ね、日本代表なんで、それで使ってもらったのがきっかけなんですね、そしたらなんかバランスってすごい大事だなって思うようになって、でなんか筋肉ある人が乗れるわけでもないし、なんか運動神経がいいからパッと乗れる、そういうこともあるんだけど、乗れるわけでもなかったり、むしろ女性が上手だったり子供が上手だったりするので、それを見て、あ、なんかバランスって、そのなんか筋力だけじゃない、感覚的なものがすごい大事なんだなって思うようになったんですよ。でそこから少しずつこう、ボードを使ってくれる人たちが他競技にまで広がった、それはそのライフル射撃競技の取り組みが、結果的に功を奏して、業績アップになったんですね、成績アップにつながって、でもちろんバランスボードだけじゃないんですけど、そしたらそのオリンピック委員会の中で、その取り組みとしてバランスボードの取り組みが良かったっていうふうに、報告をした時にですね、結局バランスっていう要素は、なんか あの他の競技も大事なんですよ。
なるほど、そうですね。
どの競技も大事な要素になってくるんで、当時柔道だと山下さんとかかな、はい、まあ柔道もバランス大事だとか、うん、あのスキーとかもバランス大事だっていう、うん、各あの競技団体の人たちがそれに興味を持って、うん、他の競技のトップチームがちょっと使うようになったんですね。そう、でそこからなんか広がって、で僕は全然バランスボードなんてその、ただそこ協力したかっただけなんで、はいはい、別になんかそれを作ろうとは思ってなかったんだけど、まあ勝手にこう広がっていくんで、まあ一応作るだけは作って、あこれがでこういう感じがいいかなって自分で乗りながらも、あと感想を聞きながら、でまあ、それでなんか他競技に広がったんですね。でそんな時にこうバスケットボール革命っていうですね、はいはい、DVD じゃないな当時はね、ビデオか、
はい
はい、を知ったんですね、で神奈川の東邦学院
かな、
金田先生のところなんですけど、古武術を使った要素を使った、はい、バスケットボールっていう、はいはい、まあどういう取り組みをしたかって細かいビデオにあるんですけども、それを見た時に、あなんか体をこうちゃんと工夫して、単に努力とか筋肉とかじゃないものがあるんだなと、でそれを具体的にこう示せる人がいるんだなというところで、武術家の河野義則先生をそこで初めて僕は知ったわけですね、
なるほど。それ先生おいくつぐらいの時ですか？
だから、28とか20代かな、はい、
あじゃあ 20年ちょっと前ぐらいの、
そうですね、はい、そうそう、それで調べたら、仙台、あ僕山形なんですけど、宮城、隣の宮城、仙台に来られるということで、あ行ってみようと思って、で行ってみたのが最初ですかね、そしたら、やっぱりその河野先生ってね、体そんなに大きくない、細いし、でだけど大きな人をこう投げ飛ばしたりとかしてるのを見た時に、ってどうやってるんだろうと、もうこのもうとにかくそこに興味を持って、で河野先生にそのまあすごい素人ながらのその時は質問ですよ、どういうトレーニングしてるんですかみたいな、
聞いちゃいますよね、
はいはい、聞いたんですよ、そしたら河野先生が何て言ったかっていうと、こうまあ右向いた状態から、あ右向いた状態からこう、左反対側にこう振り向くのに20分かな、はい、30分かけるんですみたいなこと言ったんですよ。
要は180度向きを変えるだけ、
まあ、そう
さっとやれば 0.5 秒ぐらいで終わるようなことを20分30分をかけてやるという訓練というか練習をしていると。
そう、その話を聞いて、と思って、でその時にこう体自分がまあやってみたら、まあ1分かからずいっちゃうわけじゃないですか。
いくらゆっくりやろうと思ってもそうですよね、
はい、だから、すごい雑なんだなと思って、
なるほど、
でそれと僕が当時作ってたバランスボードとすごくなんかリンクしたんですよ、あこのことをこれで伝えればいいし、これによって、バランスがより整ったりするんじゃないかな、まあ、ざっくりなんですけど、と感じて、それでまあ河野先生を山形にお呼びするようになったのがきっかけですかね。
なるほど、
ぜひあの1回山形でもやっていただきたいということで、それからまあ10回ぐらいかな、やっていただいて、あのもうそんな定期的に来てくださるんですね、みたいな感じだった。それで体のこうなんか工夫の仕方とか捉え方とかをまあ学ばせていただいて、それでまあバランスボードにちょっと生かすようになったんですよね。
なるほど、そうだったんですか、
そう、それだったらもうアスリートだけじゃなくて一般の人たちもだんだんねバランス大事だなっていうのが分かるので、まあその難易度は変えながらもちょっと皆さんに使ってもらったら、何か、あ腰痛良くなりましたとか肩こり良くなりましたって言ってもらったりしたので、あバランスって要素大事なんだなっていうのを、そこでなんかなんとなく捉えた感じはあったかもしれないですね、
なるほど、 そうなんですね。いや、あの今日ね、あの、まあ、収録をしているのが1月の19日なんですけど、実はその、うん、昨日の1月18日に実はその河野先生の講習会を広島で今あの昨日開催したところなんですよ。
あ、
なので、はいはい、昨日河野先生にお会いしてたばっかりなので、あの今すごいこの熱感がまだ残ってるんですけど、河野先生の本当に動き、まあ、僕もずっとスポーツしか知らなかったんで、河野先生の講習会初めて行った時は本当っていうねことの連続で、もう質問攻めにした覚えがあるんですけど、小関先生も最初のやっぱりあの河野先生との出会いがきっかけで、こう自分の中の価値観とかが、動き始めた、変わり始めたというか、でご自身がやってたこととリンクし始めて、なんか新たな道が開けてきたみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、はい、
なるほど、そうですか。だからそこきっかけで今じゃもうね、あ、まあスタートが日本代表の選手ですけど、そこから、まあ、トップ、いろんな競技の選手や、まあ、トッププロ、ね、プロ選手、ね、あのお相撲さんとかもそうですもんね。でいろんな方のご指導されて、であれですよね、あの、まあ、これは小関先生と出会ってからですけど、養護学校の先生ですとかね、体が不自由な方にも、その先生のバランスという考え方とかトレーニング、まあ、トレーニングというトレーニングじゃないと思うんですけど、まあ、一般的なトレーニングじゃないですけどね、はい、そういうのが活用されるようになり、いろんなこう成果が、思いもよらなかった成果がたくさん出始めてっていう流れにつながっていくということですかね。
そうですね。
ね、
はい、
そうなんですね。先生が、こうね、あの、まあ、指導されるときとか、なんですか、いろんな、もちろん、ね、あの伝え方たいことはいっぱいあると思うんですけど、 ここは一番気をつけてるよみたいなところって何かありますか。
あ、まあ、その人の塩梅を奪わないことですかね。
塩梅を奪わない、なるほど、
はいはい、その、まあ、
うんうん、
そうですね、はい、
うんうん、なるほど。要はこれこれこうだから、これをやったらこうなるよっていうのを こっちから一方的に提示するだけではなく、その選手やその方それぞれが持ってるその、バランスというか、その方なりのその等身大のところを奪わずに、
そうですね、感覚を奪わないっていう、
感覚を奪わない、
なるほど、その人の、うんうんうん、はい、結局感覚って、例えば安田さんの感覚が僕が分かるかって言うと分かんないじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、それはそうですね、
ね、はい、それはまあ皆さんお互いそうだと思うんですけど、ね、はいはい、じゃあ誰も分からない、誰も正解が分からない、うん、その感覚っていうのは、うん、外には答えがないので、
うん、
自分自身が、うん、あ、今この感じだなとか、
うんうんうん、
ね、いちご食べてこれ、あ、このいちご甘いなとか、
うんうんうん、
あ、でもこっちの産地のいちごは酸っぱいなとか、
うんうんうん、
感じるのってその人ですよね、
人それぞれですからね、はい、
人それぞれですよね、
はいはいはい、
でそれは実はその人自身、うん、なんですよ。だから自分が自分自身と出会うことでもあるので、うんうん、
はい、
その人の感覚を奪うってことは、うん、その人が自分と出会うきっかけを失うことになっちゃうので、
うん、
それは奪わないようにしてますね、う
ん、なるほど、
はい、だから紐トレもバランスボードもそれを奪わないような設計にしてる、
うんうんうん、そうですね、
ですね、だから自由に自分の感覚で使ってください、
はい、
はい、いうことですね、
うん、
はい、
そうですね、
だから、うん、あの、まあ、僕がバランスボードと出会ったことで見つけた、まあ、最大のことっていうのは、あの、ないものをつけるんじゃなくて、はい、あるものを発見していくっていうことなんですね、
なるほど、
もともとあるもの、だから河野先生の動きとか要素も結局は、うん、あのトレーニングしないっていうのは、うん、トレーニングを否定してるっていうことよりも、うん、その自分のあるものをどう上手に扱うかっていう探求なので、
うんうんうん、
あのそれがまず主になってるわけですよね。
なるほど。
その上でいろんな動きをやってみるとか、まあ結果的にそれが持久力つくことだったり筋力つくことになるかもしれないけど、まあそこの何を捉えてるかっていう中心が、うん、まあ普通の多分トレーニングとちょっと違うところがあったのかもしれないですね、
うんうんうん、
はい、
そうですね、確かに一般的なトレーニングだとどうしてもね、あの今の自分が劣ってるとか ね、あの弱点がこれだからこれを克服しようとか、ね、あの違う自分を作っていくように外に外に向いていくけど、そうではなく今すでの、はい、すでに自分の中にあるものをこう自分をこう、発見していく過程がそのトレーニングになっていくということなんですよね。
そうですね、結果的にトレーニングで、うんうんうん、僕だから安田さんがね、はいはい、いろんな子どもお子さんを見て、ね、塾バランス体力で見られてるっていうのは、まあ一見するとすごい子どもたち遊ばせて、あのなんか放任主義みたいな感じで言えるけど、僕あれめちゃくちゃ難しいと思って、
ありがとうございます。
であれはあの技術じゃないですね。
そうですね。
でいかにその場に大人もそこに入れるかと、それがないと、もうただハラハラドキドキしてみるしかないし、あれダメこれダメっていうしかないですね。あれ言ってしまう原因っていうのは。その場の外にいるから、
ああそうですね、そうですね、はい、
うん、
はい、
うん、で僕も子供がいるからよくわかるんですけど、うんうんうん、子供と遊ぶ、ね、どっか連れてって遊ばせるっていうのと、はいはい、子供と遊ぶっていうのは実は全然違うことで、う
ん
う
ん、確かに確かに全く違いますね、
全然違うんですよ、はいはい、子供を遊ばせるっていうのは、要は管理者としていくんで、
そうですね、
その時ね、めっちゃ疲れるんですよ。
あ、わかります、う
ん、めちゃくちゃ疲れるんですけど、一緒に遊ぶんですね、
はいはい、
そうですね、一緒に遊ぶんですけど、はい、まあ大人なんで、一応その一緒に遊びながらも注意はするけど、一緒に遊んでるとでもよく見えるんですよ、だってずっと一緒に、
そうですね、
見てるから感じてるし、でこれやると危ないなとかっていう時はパッと大人になるんですけど、でも通常は一緒に遊んでるんですよ、
はいはい、いや、
で以前自分の息子がね、4歳ぐらいの時かな、なんかまあこういろいろ高いところに登るのが好きな時期があって、でなんかまあできればそのいろんなね、遊びやってもらいたいなって内心思ってたので、でパパって、あの車の上に乗りたいんだけどいいって言われたんですよ。
お
安田さんだったらどういうこと？
うわー、ちょっと俺が先に乗ってみるっていうか、
やばくないですか、
ね、いやちょっとね、いやね車へこんじゃうしとかね、傷ついたら嫌だなというのもあるし、落ちたら怖いなっていうのもありますしね。
そう、乗用車だから
ですね、
うん、
でも乗せてあげたいなっていう思いもあるし、難しいですね。先生どうされたんですか？
僕ね、あ、パパに聞くんだったらダメって言うよって言ったんですよ。
あ、なるほどなるほど、あ、うまいな、
うまいでしょ。
うまいっすね。
あの時質問を受けて、あ、面白いと思ったけど、僕に聞くんだって言って、あ、でも、見てなきゃ別にや
って
ない
、そうですね、そうですね、
実は思ってる。
確かに確かに、
うん、はい、でもそれを僕が言ってしまったら、あ、大人はやっていいって思うんだってなるんで、かといってダメっていうのもなんか僕の本心、
いや、嫌ですよね、はい、言いたくないですよね、
うん、だからそれをなんか両方含ませてみたんですよ、
はあ、すごい面白い。それを瞬時に答えられた、
そう、
いいですね。
多分聞かないで登ってれば見てたと思うんですけど、もしかしたらね、見ないふりしてたかもしれないですけど、聞いたんで、まあ、まあ、聞くんだったらダメって言うよって言って、
なるほど、じゃなかったことにしてくれって言って登りに行くそう
だから、なんかね、遊ばせるのと一緒に遊ぶ場っていう感じが全然違って、安田さんのやっぱり塾って、の一番難しいところはやっぱ管理者にならないと、はい、で、まあ、もちろん管理者としての自分もいるんだけど、全部それを重ねてやってるっていうところなんですよね。
さすが、嬉しいな、なんか、いや昨日もそうなんです、一緒にやってて、子供がこう僕の前に、僕が並んでたの前に入ったんですけど、俺並んでんだよ、順番なんかすんなよっつって子供を追いやったりしてるんですけど、だからもう一緒に、
そうそう、それをなんか外の大人の立場で言うと、なんかうるせえなみたいな感じになるじゃないですか。でもやっぱり子供たちの場のルールの中にいるから、 ね、それが正当性あれば、ね、ええ、そうですね、あのおっちゃん言ってることを、はい、まあまあ、はい、みたいな、はい、そうだなみたいな、
おっちゃん並んでんだからさとか言って、見えなかったのとか言って、え、やるのとか言われて、やるよおっちゃんだってみたいなね、そんな感じで、うん、やってますけど
ね。そうですよね、はい、だからなんかそれをやっぱり別々に捉えるんではなくて、はい、全部こう重ねて捉えていくっていうのはすごく重要なことかなと思いますね、う
ん、なるほど。いや、自分でも気づいてなかったかもしれないですね、その両方、その重ねてるっていうのは。
いや、でも、ね、あ、そうですよね、はい、あ、その場にいるから今度大人として気づくこともあるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
はい、
確かに、なるほど、うん、ありがとうございます。そうですね、で今は結構あれですもんね、あのドラマとかでね、医療監修で入られてる先生とかがね、先生の紐トレとかを、ね、タレントさんとかにもいろいろ紹介してくれて、
はい、
前これテレビで放送してるから言ってもいいと思うんですけど、鶴田真由さんとかね、なんか小顔になるとか言って、ね、お顔に紐を巻くとかね。
あ、そうです ね、結構使ってくださってると思います ね、今も、
は
い、
雑誌とかでもね、
はい、
いろいろ、たくさん出てますもんね。そうですね、
はい、
ありがとうございます。まあ、紐トレに関しては多分言葉だけでは皆さん何のこっちゃと思うので、ぜひ検索してみ、ね、いただけると、いろいろ動画とかも上がってますもんね。
そうです ね、まあまあ、巻くことで体のバランスが整うっていうことなんで、まあ、あの誰にでもできる、あ、だからこれはあの面白いのは、そうですね、まあ、先ほどちょっと話に出た、あの支援学校の先生なんかが紐トレを活用してくれるんですね。やっぱりあの1人の子に、あの本当は2人いたりとかした方がいいんですけど、実際手が回らなかったりするんですけど、実は紐トレを例えば、まあ先生が下半身のことをしているときに、上半身に例えばお腹に1本紐巻くと、緩く巻くと、そうすると上半身安定するんですって。だから自分の手がもう1個あるような感じになると、で逆の場合は足の方にちょっと巻いてみたりすると、足の方は安定してくるんで、上の方のケアをできるという感じで使ってくれたりとか、で当然、子どもたちにも負担のない、ただこう、まあ、まあアクセサリーみたいな感じで巻くだけなんで、負担がないわけですよね。で徐々に変化していったりするんですけども、その中の一例として、ちょっと脳性麻痺の子たちでやっぱりこう演技がうまくいかないっていうのがある、
飲み込みですよね、
飲み込みですね、ごっくん、それが、まあ、例えば食事の時にですね、はい、脳性麻痺もいろんなこうなんですかね、症状が違ったりするので、例えば食べる時にスプーンをこう噛みしめてしまって、ぐーっと歯を食いしばってしまって、なかなかこうスプーンを外せなくなる、本人はもちろん外したいんですよ、
体が勝手にそうしてしまうわけですよね。だけど、
そうしようとすれば、そう、勝手にそうなっちゃってしまうと、で片やこうよだれがこう出ちゃう、脱力が強すぎてよだれがどんどんどんどん出ちゃうっていう子とか、あとはまあ勝手に体動いちゃう、上反射しちゃうとかね、そういう子たちがいるんですけど、面白いのは紐を、まあ、あの園芸の場合は鉢巻き、頭にゆるっと巻いたりとか、あと顎の下のラインから頭のてっぺんにゆるく巻くっていうのをやると、園芸がスムーズになるっていうのを、まあ養護学校の先生が、藤田先生が発見してくれて、まあそれでやるんですけど、面白いことに、先ほど言った過緊張の子は緩むんですよ。だからスプーンがスッと取れるとか、あとは脱力、過剰の脱力の人は、こうよだれ出てたのがよだれが収まるとか、あと動きがあった子は動きが収まるとか、同じアプローチで変わっていくっていうのはですね、すごく面白い、
なるほど、
はい、で僕らいろんな腫瘍摩擦、いろんな現象があって、それぞれ対応の仕方違うと思ってるんですけど、意外にそうじゃないこともあるんで、紐取りの場合はそういう感じで捉えやすいかな
と。はい、なるほど、ありがとうございます先生。もうね、これね、来月もやりましょう、はい、全然、はい、時間が足りないです。はい、ありがとうございます。もうね、1分切らさ30秒ぐらいしかなくなってはい、ちょっとこれもうね、2ヶ月でも3ヶ月でも続きそうなお話になってきました、はい、先生、とりあえずこのね、1月の、2回分ですね、ありがとうございました。 はいはい、また続きはぜひ2月3月続けて、あ、3月4月か、続けていきたいと思います。よろしいですか先生？ありがとうございますということで、はい、この小関先生の話はまた続くことになりました。皆さんお楽しみに。ありがとうございました。
バイバイ。
失礼します。青春。